ございます。ご機嫌いかがでしょうか。今日も爽やかな朝のひととき、光とともにでお過ごしください。
お元気ですか。浦島康成です。新約聖書のマルコによる福音書を皆さんと一緒に読んでいます。ファリサイ派とヘロデ派の後、今度はサドカイ派の人々がイエスに質問をしました。マルコによる福音書12章18節。先生、モーセは私たちのために書いています。ある人の兄が死に、妻を後に残して子がない場合、その弟は兄嫁と結婚して兄の後継ぎを設けねばならないと。この掟は旧約聖書の申命記25章5節6節に書かれているものです。そこには家を絶やすことがないようにという目的で、お兄さんの奥さんと弟が結婚することが定められているのですが、これを題材にしてサドカイ派の人々が次のような例を出して復活はありえないという議論を展開しました。7人の兄弟がいて、長男が妻を迎えましたが、後継ぎを残さないで死にました。その妻と結婚した次男も三男も同様で、なんと7人全員が後継ぎを残しませんでした。復活の時、この女性は誰の妻になるのでしょうか。聞けば確かにごもっともな話です。こんな混乱が生じるくらいであれば、復活なんてない方が分かりやすくていいんじゃないですか、というわけです。イエスの答えはこうでした。マルコ12章24節と25節。あなたたちは聖書も神の力も知らないから、そんな思い違いをしているのではないか。死者の中から復活するときには、目取ることも嫁ぐこともなく、天使のようになるのだ。聖書には、人間が死んだ後、必ず復活が与えられると書かれています。神によって救われる人たちには、永遠の命が与えられるのですが、その時は、目取ることも嫁ぐこともないということなので、夫婦関係や家族関係がなくなってしまうのはちょっと寂しい気もしますが、家族関係が必要なくなる全く新しい世界があるということです。聖書は復活後の生活についてあまり多くを語りませんが、復活があるということは繰り返し言っています。これには理由があって、復活後の生活について今私たちが使っている言葉や世界観を用いて説明をするのが困難であるからなのです。私たちの頭で捉えきることができないことを扱っているのが聖書です。したがって、一つ理解できないことがあるからという理由で全体を否定することはしない方が良いというのが、ここでのイエスの勧告なのです。